デボーション TV をご覧の皆様、おはようございます。京都中央チャペル牧師の今井直樹です。主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで。聖書の語る神様は良いお方で、私たちに良いことをしてくださいます。今朝もこの良い神様からの語りかけをいただいてまいりましょう。今朝の聖書箇所はエレミヤ書51章の20節から35節です。本日の主題は神が報復されるです。それではまず御言葉をいただいてまいりましょう。
エレミヤ書51章20節から35節。私はバビロンとカルデアに住むすべての者とに、彼らがシオンで行ったもろもろの悪しきことのために、あなた方の目の前で報いをすると主は言われる。万軍の主イスラエルの神はこう言われる。バビロンの娘は内場のようだ。その踏まれる時が来たのだ。しばらくしてその刈り取られる時が来る。バビロンの王ネブカデレザルは私を食い尽くし、私を滅ぼし、私を空の器のようにし、タツのように私を飲み、私のうまいものでその腹を満たし、私を洗いざらいにした。私と私の肉親に行った暴虐はバビロンに降りかかると、シオンに住む者は言わなければならない。私の血はカルデアに住む者に降りかかると、エルサレムは言わなければならない。
今朝お読みしました箇所で注目したいのは51章の24節のお言葉。私はバビロンとカルデアの全住民に、彼らがシオンで行ったすべての悪のためにあなた方の目の前で報復するというお言葉です。ですね。エレミヤ書という予言書は、バビロン捕囚というユダヤの人たちが、新バビロニア王国によって、戦争に負けて、首都を支配されて、そして住民がバビロンに連れて行かれるというような、国が滅ぶというような、そのような悲劇に見舞われた箇所と時代に書かれた予言書でございます。そしてまあこの終盤においては、まさにそのバビロニアが神様からの報復を受けるですね、裁きを受けるということが予言されているわけでございます。強大な力を誇り、圧倒的な軍事力で周辺の国々を次々と征服し、支配していった。まあ、ユダ王国もその中の一つであれば、エレミヤが属していたユダ王国もその周辺諸国の一つであったわけですから、そのバビロニア王国も、まさに、映画、栄光必衰。ですね。乗車必須ですね。他劇者もついには滅びる平家物語ではありませんが、往年の勢いを失い、そしてやがてはこのバビロニア王国もまあ滅ぼされていくわけでございますが、でもそういったものも常にですね、神様の御手の中のことである。神様のご支配の中で起こっていく一つ一つの出来事である。その強大な力を誇り、まさに神のような存在であったバビロニア、バビロン王国でありましたけれども、そういった力を持っていたものであったとしても、やがては他の国によって滅ぼされる、衰えてしまって失われてしまうということが起こるのだ。そして神様はまさにここで彼らが成したこと、つまり軍事力を持って他国を侵略し、ね、そしてそこにいる人たちを奴隷として引き連れていった、そのような行いに対して神様がちゃんと報復をなさる、裁きを行われるということがここで明確に語られていくわけでございます。なんか永遠に続くような力を持っているように見えるような存在であったとしても、それは絶対的なものであり、神様がそれを成したことに対して必ず裁きというものを行われるのだということを、このところは語っているわけでございます。本日私たちがしっかりと受け止めたいことは、神様は正義のお方であり、ちゃんと報復してくださるお方だということです。何かしら私たち、 歴史を見ても、また現代の生活の中にあっても、理不尽と思えることや、不正義と思えるようなこと、まかり通るということも、感じることがあるわけでございますね。巨悪というものが存在し、まあ私たちが知らないだけでそういったものが、うごめきですね、不当に、利益を得ていたり、また、その人たちによって不当に、権利が侵害され、時には命を落としてしまうようなことがあるというような事柄が、まあ、ポロポロニュースとして私たち見ることがあるわけですね。ほんで悪いことをしている人が、のうのうと生きて、真面目にやっている人たちが、バカを見ると、騙されるというようなことがあるのが、私たちの生きている現実でございます。そうすると、どうしても、本当に神も仏もあったものかというような感情というものに私たちは囚われてしまうのではないでしょうか。一体正義はどこにあるのか。現代、世界を見渡していても、ロシア・ウクライナ戦争がありました、ありますし、また戦争は終わらないしですね。一方で億万長者で、本当に、物や食べ物が有り余って生きている人がいるかと思えば、片方では食べることができなくて、飢え死にしていくような人たちもいる。ね。そのような不均衡や、不平等というものを目の当たりにして、本当に神というものはいるのかということを感じる人たちもいるのではないでしょうか。ですから、まあ、日本人はそういう中で、そういった現実からの逃避と言いましょうか。願望として、ある意味、完全懲悪というものがとても大好きなのではないでしょうか。ね、ドラマや映画や小説とかを見ても、このような敵討ち、ね、正義がなし、悪が滅びるというような、ある意味スキッとするような、ね、物語やそういったストーリーというものを非常に好む傾向があるのではないでしょうか。現実がそうでないから、そういった場、フィクションの世界において、そういったものを求める。ね。現代劇で言うと、だいぶ前に入りましたね。倍返しだ。ね。また、本当に形を変え、そういった復讐劇。ね。悪いことをしている人たちに復讐がなされて、それがうまくいき、そして悪が滅ぼされるという物語は、本当に古今東西、時代を超えて、もう色ね、いろんなやり方を表現を変えて、時代劇であったり、現代劇であったり、いろんな場面で好まれて上演され、そして人々の目に触れているのではないでしょうか。ね、でも、愛する皆さん、私たちはしっかりと受け止めたいのは、安心してください。神様はちゃんと、帳尻を合わしてくださることだ、方だ、ね。悪は必ず滅びるのです。そんなドラマや小説やそういったものに逃げなくてもですね、私たちはこの神様がちゃんとですね、正義をなしてくださる、公正をなしてくださる、復讐することは我にあり、ね、これ我というのは私たちのことではなくて神様のことですからね、神様がちゃんとしてくださるのだということをね、しっかりと信じて受け止めて安心していただきたいと思います。夢、そんなドラマや小説や映画のように自分で復讐しようと思ってはなりません。どんなひどい目に遭おうと、どんな理不尽な目に遭おうと、どんな不当なことに遭おうと、私にはそういうひどい目に遭ったから、私もそれをする権利があるなんてね、夢思ってはなりません。勘違いしてはなりませんよ。ね。悪口を言われたからといって、ね。悪口を言っていい権利があるってね。思ってはならないのです。ね。私も車を運転していますが、時々ね、車線変更で、ね。入れてもらおうと思ってね。指示器を出して。ね。そうすると、時々意地悪な人がいてね。まあ、急いでるのかもしれませんね。ね。ですから、なかなか、入れてくれないということがあったわけです。そうすると、今度自分が逆の立場になったときに、さっき入れてくれなかったから、私も入れてあげない、みたいなね。そんな思い、ね、なんか、私も悪いことをされたから、私も悪いことをする権利がある、みたいなね。そんなちょっとね、変な考え方に陥ることがありました。気をつけなければなりません。自分で復讐をしてはならない。ね、あなたは悪に対して悪で返してはならないのです。それもね、関係ない人にね、そんなことしちゃいけない。ね。よくないですから、私たちは悪に対して 善をもって返すものとなりましょう。でも先生、そうは言っても、なんで私はこんな不合理な、ね、理不尽な目になって、あの人はね、うまくいってるんですか、ね、こんなひどいことしてるのにって、ね、まあ、そう思われることがあるかもしれません。でも、あなたは手を下してはいけない。すべては神様にお委ねするものとなりましょう。どうしてでしょうか？どうして私たちは自分の手で復讐してはいけないんでしょうか？自分の手でやってはいけないんでしょうか？それは、何がいいか悪いかを、あなたが判断していることになるからです。それは神の領域のことからです。私たちは人間としての分をちゃんとわきまえなければなりません。先ほどの話ではありませんが、あなたがね、車をね、車線変更しようとしたら入れてくれなかった。ね。それはその人が意地悪しようと思ったわけではなくて、単に急いでただけかもしれませんし、単にこっちの方を見てなかっただけかもしれません。人にはいろいろ事情がある。私たちが、ああ、なんか悪いことされたと思っていても、その人には悪気がなかったかもしれない。いろんな事情がある。私たちは全てのことが分かっているわけではないのです。それができるのは神様だけです。ですから、本当の善悪の判断をすることができるのは神様しかおられない。で、本当の善悪を判断することができるのは神様しかおられないのです。ですから、私たちは、軽々に、自分を何か神様か何かのように、あの人はいい人だ、あの人は悪い人だと勝手に決めつけて、悪い人には罰を下してもいいのだみたいな、そのような神のようになる、絶対化を犯してはならないのです。人間としての分をわきまえましょう。それは自分で裁くのではなくて、神様にお委ねする。あなたは何をするんですか？あなたはその人を許すのです。あなたはその人を受け入れるのです。ね、あなたはその人を愛するのです、ね、敵を愛せよと、ね、イエス様も語られません。語られました。まさにそれは自分を神の子として生きることに他ならないのです。そんなことできるんでしょうか？大丈夫です、ね、あなたにできないことはありません。神様が共にいてくださるからです、ね、神の子であるのであなたならちゃんとできません。できます。ちゃんとできます、ね、ですから自分を神として誰かを裁いたり、自分で復讐したり、ましてや悪をなすのではなくて、神様にお委ねし、私たちは相手を裁かない、許す、愛するという神の子としての道を全うしていくものとなりましょう。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめて心から感謝します。今日も新しい命が与えられていることをありがとうございます。この神様からの語りかけを習慣として受け止めていく、このようなデボーションの時が与えられていることも感謝します。主よ、どうぞ今朝語られた言葉をしっかりと受け止めて歩むことができるように助けてください。神様が報復される。時々理不尽な目に遭います。私たちが仕返しをしても、私たちが許さなくても、それは当然だと世の中の常識では考えられる、そのような出来事に遭うことがあります。でも報復は神がなされることだ。善悪は神様が決められることだ。軽々に私たちが簡単に裁いてしまったり、決めつけてしまったりすることがないように、主よ、どうぞ助けてください。本当に私たちがなすべきことは、神が報復されるということをしっかりと信じて、相手を許し、相手を裁かず、相手を受け止め、相手を愛していく、そのようなあり方でございます。どうか人間としての分を果たすことができますように、神の子としての分をわきまえて今日も生きることができますように、どうぞ助けてください。神様が報告してくださる。神様にお委ねし、自分自らの怒りや恨みやそれみや、そういったものすべて神様にお委ねして歩むことができますように、信じて主イエスキリストの尊い御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日一日も神様の特別な守りと格別な祝福がありますように。それではまたお会いいたしましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の富士と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。